はい、それでは放送を始めます。進行は私、木崎蓮斗です。おはようございます。1号さん、どうもです。早いね。2024年2月15日、7時24分。まだ朝ですよ。珍しい時間ですね。確かに。最近はね、もう木曜日を休みの日にしてるので、実は木曜日だいたいこの時間結構暇なんですよね。で、だいたいやる気なくて、なんか1、2時間ゴロゴロしてるんですけど、急に思い立って配信してみました。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。まあもしかしたらね、これからお仕事の方も多いかもしれませんね。まあ、耳だけ貸していただければ幸いです。まあ、これといって何か今特に話すことはないんですけど このままなんかベッドの上でゴロゴロしてると一日終わっちゃいそうだった。ちょっとシャキッとしなきゃってことで幕を取ってみたわけです。きなこ餅3個プレゼントしました。あ、どうもです。2号さんの。いまだにきなこ餅の効力がよくわかってないですけども。でもなんか延長チケットはもらえましたね。この間。なんか3種類揃って。きなこ餅と何か、あと甘いお菓子2つ。ちなみに今日の予定は、まあ、部屋の片付けですね。まず午前中。引っ越しだっていうのになんか物が2週間前ぐらいから一切減ってないので、ちょっと今日一気に気合い入れなきゃなっていう午前中掃除。で、午後パパ活。で、その後母親と会って、メガネを買いに行くんですけどね。メガネが古くて、古臭くて。もう3、4年、もうもっとか。5年ぐらい使ってるかもしれない。で、レンズももうボロボロだし、医者なんだからもっとちゃんとしたの使った方がいいよっていうふうに、母親にも言われ、まあ僕もそろそろなんかイメチェンしたいなと思ってた。最近なんかサムネも変えましたけど、なんかイメチェンが今の僕のマイブームなんです。いろんな、なんか、邪念を捨てて、新しい自分にちょっとずつこう脱皮していくっていう。いつお引越しですか？正確には、ちょうど1週間後ですね。ちょうど1週間後ですね。スポーティーなメガネなんでしたっけ？いや、そういうわけじゃないです。スポーティーなメガネ買ったんだけど、結局かけず、なんか、縁の厚めの、縁が厚いというか、なんか縁がしっかりしたタイプの。すぐ壊れちゃうものって嫌なんだよね。だからちょっとしっかりめの作りのメガネをずっとかけてたんですけど、それももうレンズがボロボロになっちゃってさ、表面削れちゃって。で、今日メガネ買いに行こうっていう話をしたらさ、母親に。じゃあ選んであげるよって話になって。まあ、母親だけだと気持ち悪いんで、弟も呼んで、結局また3人でメガネ買ってご飯食って帰ってくるっていう、いつもの、なんか家族孝行になってるんですけど。 目悪いんで、なんか鏡とか用意されてさ、こちらはいかがでしょうって言って、ね、実際試しにかけてみてもわかんないんだよね。自分の顔がぼやけちゃってるからさ。試しにかけても、あ、似合ってんのか似合ってないのかよくわからんっていうオチなんですよ。だから人に評価してもらおうと思って。あの鏡何なんだろうね。だって動画入ってないじゃない。置いてあるね、メガネって。だからこちらはいかがでしょうみたいな、メガネ差し、あ、鏡差し出されてもさ。いや、見えないのよって。似合ってるか似合ってないかわからんのよ。で、店員さんに聞いても、いや、似合ってると思いますって言って、メガネ2つ買ってみて、両方あんま似合ってなかったりして。騙されるんですよ。わかる。引っ越しもだから仕切り直したね。もうこの際いろんなものを捨てて。一番、なんかね、捨てるのが苦しかったのがやっぱり、なんか書類ですね。この書類捨てたら後で必要になるなんていうことあるんじゃないかって。だからなかなか捨てられなくて。なんかパスワード系。2時間ぐらい悩んだ。1号さんも目悪いんだ。うちの両親両方とも目悪いんですよね。で、やっぱり小学校高学年ぐらいになって僕も目悪くなった。0.1ないです、視力。あ、本当に。じゃあ本当に悪いね。僕は今、視力がいくつなのかもよく分かってないです。でも多分0.1ぐらい。なんかメガネで思い出すのが、この間免許更新に行ったんですよ、神田の。免許センターに行って。で、視力検査があるんですよね。まあ、目悪い人は矯正視力、コンタクトかメガネ使って、まあ1.0以上あればいいのかな。で、僕、たまたま僕の前に並んでた方が、メガネ忘れてきて、メガネ忘れてきた方がいてね。そう、なんか、検査官と揉めてるんですよ。いや、忘れちゃったんですよって。いや、でも、そうは言っても、矯正視力を測らないといけない。もし視力検査に合格しなかったら、参加費3000円は没収となりますが、いかがなさいますか？ でも、ここでチャレンジしなければね、キャンセルということで、まだ、お返しすることができます。なんか一人だけ、なんか 究極の二択を迫られてる人がいて。ここで視力検査が不合格となりますと、5000円だったかな。なんか更新料の3000円だか5000円だかは、ここで没収となってしまいます。しかし、ここでチャレンジせずに、キャンセルしていただければ、まだこの5000円を返すことができます。どうしますかって言って。なんか3分ぐらい悩んでましたね。普通30秒ぐらいでスススって終わる検査なのに、なんか3分ぐらいその人を悩んで。で、結局、やりますって言って。チャレンジしやがって、このおじさん。もうここまで来たんで、もうやりますって言って。で、僕、なんか周りも見てるんです。で、結局、合格してた。5000円の力ですね。結局合格してた。なんだそれ。一時的に視力が上がったんでしょうね。気合で もう今日しか仕事休めないんですみたいな人らしくて、なんかどうやら話の流れ的に、もうここで合格しないと免許更新できないんで、もうやります。で、合格してた。 すっごいガッツポーズしてた。よーしみたいな。こんな免許センターで盛り上がる人なんて、その人ぐらいしかいない。みんなもう沈んだような顔です。死んだような顔で。おーって感じ。そう。で、僕、その日、当直明けだったんで、もう顔パンパンな状態で行ったんですよ。ひげも剃らず、顔もむくんだ状態で行ったら、人生で一番悪い顔になった。だからなんかマンションの審査とか通るかどうか心配でしたね。東南アジアに潜伏するマフィアみたいになったからさ。顔だけ見ると人相悪くなっちゃったんだよね。あんなに悪い人相だと。おはようございます。どうも。おはようございます。バッドタイミングですね。もう iPhone の FaceTime が顔認証しません。あんな顔だと。おはよう。どうも。4号さんおはよう。きなこもちどうもです。まあ皆さん多分お仕事でしょうから。耳だけ貸していただいて。女性連れですか？女性連れ。おしるこプレゼントどうもです。なんかきなこ餅とおしること、中ともう一個揃うと、なんか延長チケットがもらえるらしい。ぜひなんか無料アイテム持ってる方いらっしゃったらぜひお願いします。おしるこありがとうございます。3月からの新生活ね。まあ、厳密に言うと、その3月はちょっと一時的に忙しいんです。あ、ココアありがとう。ココアプレゼント。きなこ餅プレゼント。あれ、延長チケット来ないね。もしかしたら。ちょっと無駄になっちゃったかもね。すいません。嘘情報を流しちゃったかもしれない。なんかココアも来たんで、多分3種類揃ったはずなんだけど、ね、甘いものが。ちょっと運営が今寝てるみたいです。あ、あとコーンスープなんだっけ。じゃ、きなこ餅は違うのか。どうも。きなこ餅どうも。しるこもどうもです。コーンスープか。あらあら。あ、コーンスープ来た。ナイスプレイです。あったかい飲み物アイテムが今やってんのか。確かに。ココア、おしるこ、コーンスープ。イエーイ。きなこ餅も10倍、イエーイ。僕もあんまりプレゼントのことよくわかってないんだよね。なんとなくいつも自動的にイベントに参加してるんだけど。なんか、何なのか、未だによくわかってない。イベントに参加しても参加しなくてもあんまり人増えないし、あんまり配信には影響ないみたいです。なんとなく盛り上がるけどね。テンションも上がりますけど。きなこ餅がつくねに見えますね。まあ、それは僕もそう思います。僕も最初つくねかなと思った。きなこ餅さん、子供。あとなんかアメリカンドッグにも見えますよね。もう少し膨らむと。今の時期、なんか肉まんとかさ、そうだ、なんか、肉まんかなと思ったら、なんか、ピザまんとかさ、チョコまんとか、なんか、バリエーション増えてますよね。この間ファミマに行ったら、なんか、チョコまんみたいなやつが。軟骨入ってるつくね、美味しいですよね。 うまい。軟骨好きです。軟骨タンパク質豊富でカロリーあんま高くなくて、脂質は入ってないんで。僕だからワクチン会場とかでお昼ご飯軟骨の焼き鳥ばっかり食べてました。で、周りのスタッフに笑われてる。あの先生、昼間から焼き鳥食べてるって みんなクスクス笑って。で、僕はなんかうるせえって感じ。あんまりそういう評判とか気にしない人間なんで。軟骨の焼き鳥ボリボリ食いました。2、3本。ほぼ毎日食べてたの。結構塩分あったかもしれない。そう。バナナ食ったり、トウモロコシ食ったり、焼き鳥食ったりしてたから。あの先生変わってるわねっていうふうにみんなに思われてたでしょうね。変わってる先生ね。朝はエメマンが好きです。エメマンはコーヒーか バナナ以上。うん。僕も朝コーヒーは最近必ずですね。ほぼほぼ。って言ってもインスタントコーヒーだけどね。バッグパカッて開けてね。コップの上に乗せて、で、お湯垂らして。新しい、なんか引っ越したら、まずはコーヒーメーカー買いたいなと思うんですよ。いくつか買いたい家電があってさ。コーヒーメーカーと、あと、テレビと、掃除機。掃除機も、自分でかける掃除機じゃなくて、ルンバってやつ。ルンバにもなんかいろんな、価格によっていろんなシリーズがあるんですよね。一番安いやつだと、なんか1万5千円とか2万円ぐらいのやつが。で、それがなんか何部屋以上を、こう、部屋の形を事前になんかこう AI というかなんか覚えますって。で、その部屋の形に沿ってくまなく掃除機かけますみたいな。ちょっと高性能になると3万以上するんだよね。一部屋限定のルンバか、なんか3から4部屋のルンバか。ルンバ使ってるんですか、十王さん。なんか教えてほしいんですけど、僕まだルンバデビューしたことはなくて。なんかルンバが困るぐらい今もう部屋ぐちゃぐちゃで 結構床に物を置く性格がありまして。靴下とかパンツとかとりあえず床に投げちゃうんだよね。だからルンバを買おうっていう気持ちに今までならなかったんだけど、次引っ越すところが 2LDK なんですよ。だからそれなりに結構広いんで、もう常にルンバをそのね、日中働いてるうちにガーッとこう働かせて、なるべく物は床に置かないようにして。ちょっとね、そういう生活を、なんか今、夢見てる。安ルンバでもいいか。で、階段はないです。普通にマンションなので、別になんか落下防止機能みたいなのいらない。高くなると落下防止もつくみたいだけど、僕はそれはいらない。ゴミ吸い取る機械がついてるのがいいですよね。そう。一番最高級なモデルだと、ゴミ吸い取る掃除機機能プラス、床拭き機能。水が、なんかスプレーみたいなのも内蔵されてて、で、それに、で、その後、雑巾がけみたいなのも同時にやってくれるらしい。掃除機かけて、水拭きかけて、雑巾で拭き取るって。それが内蔵したルンバもあるらしいけど、まあ僕はそこまではいらないかな。とにかく、埃とかなんか髪の毛とかさ。陰毛とかを吸ってくれるルンバがあればいい。床に、ああ、そう、部屋に物を置かなくなるという副次効果があります。ですよね。今もうなんか、本当にまさに足の踏み場がなくて。 昨日なんて、なんか、ちっちゃい小瓶、リポビタンデーか。ちっちゃい小瓶が転がって、床に転がってんの見えなくて。あ、ここ踏めるじゃんと思って踏んだらそこに小瓶があって、それでつるんって滑って腰打ちましたね、昨日。だからもうちょっとそういう生活をもう引退したいと思って。今までね、ちょっとこう部屋の汚さには目をつぶってたんですよ。どんだけ部屋が汚くても、とにかくもう稼ぐことが大事だと。とりあえずこの2、3年は僕はもう稼ぎ切るっていうことをずっと目的にしててね。ルンバも別に今はいらないし、今はとにかく稼ぐフェーズだって言って、部屋ぐちゃぐちゃなまんま。で、もうキッチンとかももうぐちゃぐちゃなまんまこの2、3年生活してきて、まあおかげさまでお金はだいぶ貯まったんだけど、やっぱ心の余裕とか豊かさみたいなものは随分目減りしたような気がしますかろうじてなんか本読んだりこうやって配信したりしてるから、ちょっとこうまだね、人間を保ってるけど、このゴミに囲まれた生活っていうのは結構心を蝕むよね。自分って価値のない人間なんじゃないかな。毎朝起きるたびになんかそういう気持ちにさせられますよね。これを卒業しなければ。毛はよく抜ける方ですか？いや、これもね、僕も自覚ないんだけど結構抜けてますね。この2、3年で髪も結構抜けるようになって。頭髪が薄くなったんですよ、気持ち。まあ言われないと、なんか周りもね、言われないと気づかないっていうリアクションだったんで、そこまでハゲてないのかもしれないけど、自分にはわかるんだよね。シャワー浴びて髪がぺったんこになった時の透け方がちょっとこう悲鳴が上がるぐらい怖い。ただコロナの後遺症にも脱毛ってあるんで、なんかコロナの後遺症なのかなとも今若干疑ってます。ストレスもあったんだけど、その大学病院に勤めてた時に円形脱毛症になって500円玉ぐらいのハゲが後頭部にできたんですよ。僕自分で気づかなくて、美容師の方に指摘されて気づいたんだけど、最終的にそれでもう大学病院辞めようと思ったんだよ。なんかもともと辛いことが重なってたんだけど、もう髪が抜け始めて、で僕も自分の精神科の患者に円形脱毛症の人がいて、最初500円玉だったのがどんどんどんどんでかくなって、もうフライパンぐらいの大きさになっちゃったんですよ。もう丸々ハゲてるみたいな。後頭部、その人はどこだったかな？頭の頭頂部か。頭のてっぺんのあたり、つむじからなんかこう、ミステリーサークルみたいになってそう、めちゃめちゃでかくなって。僕もちょっと、もうなんか言葉を失うぐらいおハゲになって。で、その方は皮膚科に行っていろいろ治療をなさって、それでもあまり良くならなくて。でもね、自然に生え変わってって、結局もうふさふさの状態に戻ってたんですよね。僕もなんかそれみ、ちょうどその患者さん持ってた時期に、自分も全く同じハゲ方をし始めたんで、ちょっと焦って、まあなんかちょっとでもストレスが関係してるんだったらもうストレス減らそうっていうことで、結局大学病院辞めたんですよ。結構円形脱毛症が人生を左右したかもしれない。人生でそんなこと今まで一度もなかったんですよね。僕はむしろ毛量が多くて、いつも床屋さんとか美容師さんに、その髪をすいてください。ね、今日またもっさりしてきちゃったんで、全部、薄くしてくださいっていうふうに頼むぐらい毛量多い方だったんで、ちょっと衝撃だったんだよね。で、父親も全然ハゲてないし。まあ、おかげさまで、なんか1年ぐらいすると、その円形脱毛症自然になくなって、元通りになったんですけど。でも、今度は、こう、前の生え際の方から、おでこの方から髪が抜け始めて。で、今に至ると。なんかアマゾンの森林伐採みたいな。なんか、衛星写真でさ、だんだんだんだん、こう、砂漠地が増えていくみたいな画像あるじゃない。10年単位で。なんかあれを見てるような気持ちで。恐ろしすぎ。 体毛すら生えなくなる場合があるらしい。あ、そうなんだ。でも確かに動物実験であるみたいですね。うつ病のモデル動物を作ろうということで、日常的にストレスを与え続けたら、やっぱり毛並みが悪くなったりとか、ね、その犬とか猫とかさ、猿とか。それはあるみたいだね。ハゲるかどうかまでは多分まだ因果関係は立証されてないと思うんだけど、毛並みは相当悪くなるらしい。眉毛とかまつ毛まで生えなくなるとか、そうなんだ。先生おはようございます。お疲れ様です。どうも。11号さんどうもです。あと僕なんかね、小学生の時にストレスで抜毛をしてたんですよ。小学校2年生とか3年生ぐらいの時にも、その家庭のストレスで、両親がもうすっごく仲悪くて、本当になんか、すごいストレスがかかったんですよ。なんかもう日常的に眉毛を抜いてたんだよね、無意識に。で、抜いたそばから生えたらよかったんだけど、生えなくなっちゃって。一時的に僕なんか眉毛が一部ない時期があったんですよ。子供って結構ね、小児科、まあ小児科じゃないけどね、皮膚科の初期研修で、外来にこうね、陪席させてもらってた時とか、やっぱお子さんがこうね、皮膚のトラブルで、まあアトピーかもみたいな感じで来る方もいるんだけど、中にはなんかこう、毛が抜けちゃう。髪がまばら状に、斑点状に抜けてるみたいな。水玉模様みたいにさ、ところどころに飛び地みたいに抜けてる子供がいらっしゃって、で、皮膚科の専門医の先生がそれ見て、一回お母さん外に出して、ちょっとこういろいろ話聞いてましたね。で、後々教えてくれたのが、これは抜毛症って言って子供が抜いてるんだよって、ストレスの証拠なんだよって教わりましたけどね。僕もそれあったなぁと。今抜いてるわけじゃないんだけどね。もう抜けてきます。朝、枕になんかたくさん髪がついてたりとか。普通にシャンプーで洗ってるだけなんだけど、髪がポロポロ抜けます。あ、延長アイテムどうも。ナイスチームプレーです。コーンスープきなこ餅ね、ありがとうございます。ココアもどうもです。母親もね、なんか、コロナになって、40度ぐらいの熱がなんか、3日4日出て、まあその後良くなったんですけど、お母が言うにはずっとそっから毛が抜けて、半年間ぐらいかな。脱毛がずっと続いたって言ってましたね。なんかワクチンの後遺症とかなんかよりも、実際コロナにかかった後の後遺症の方が、何万倍も危ないんじゃないかなと思ってますけど。危ないというか、頻度が多い。ずっと2年間にわたって、なんか、倦怠感っていうのかね。もう筋力が戻らないって言ってる方のね、おばあちゃんもいれば。なんか、咳がもう半年間ずっと続くっていう後遺症の人もいたしね。まだ若い男性の方だったけど。意外となんかコロナ後遺症に関して、社会が目を背けてるというかさ。なんかコロナとかもうワクチンとかもう良くないみたいな感じで。なんか医学的検証がいずれにしても全くなされないまま、人々が必死にコロナを忘却しようとしてるのは僕ちょっと気になるんですよね。まあワクチンの検証ももちろん必要なんだけど、ウイルスの検証も必要ですよね。あれはじゃあ何のウイルスだったんだろうみたいな。コロナウイルス、新型コロナウイルスが突然誕生したのはあれって何だったの？起源についてとか、あるいは変異が加わってたけれども、この変異っていうのは何だったの？があんまりちゃんと研究が共有されてる感じないですよね。みんなもう忘れよう、忘れようっていう感じで。先生おはようございます。弟がね、ちなみに、一昨年かな。コロナに感染して、そっから一年間、もう謎の倦怠感があって、ほぼ寝たきりみたいな感じだったんですよ。まあ、今考えるとコロナだったかなと思うんです。その時はコロナってあんまりまだ一般的じゃなくて、PCR 検査しなかったんですよね。だからなんかすっごく熱が出てだるいんだけどどうしたらいいかなって言われて。とりあえず市販のバファリンがカロナール飲んでゆっくりしたらとかって言って、 まあ結局確定診断下らずに、その謎の発熱は終わったんだけど、そっから1年間ぐらいですね。もう倦怠感。で、ずっと弟はまあ定期的に精神科に通ってるんで、主治医の人はまあうつ状態が再燃したんじゃないかって言ってね。抗うつ剤たくさん、まあたくさんというかちょっと増やしてもらったりとかして対応したんだけど、結局その倦怠感取れず。別に気分の落ち込みとか本人はあんまり自覚がないんですよね。だから今考えるとあれはコロナの後遺症だったんじゃないかっていうふうにいつも弟と話してるんですよ。もう本当に立ち上がるのもやっとで。で、駅のホームの階段を上ると息が上がるんでちょっと休憩しないともう前に進めないぐらい。まあ、体力は普通にある子なんですよ。普通に1日1万歩ぐらい歩くぐらい、割と基礎体力はある方だったんで僕もびっくりしたんで。えって。このコロナ後遺症がなんか見過ごされてるんじゃないかっていうのは不安ですね。で、今後もっともっと、実はあれも後遺症だったんじゃないかとかさ、10年後、20年後に実はとんでもないウイルスだったんじゃないかってことが後で分かっちゃうんじゃない。まあコロナの話はいいか。きなこ餅ども。私も3ヶ月経っても、嗅覚が元に、未だに戻りませんと。結構鼻戻らない人多いね。まあ、嗅覚、味覚。僕もね、2週間ぐらいは味覚ほぼなくなったんですよ。でもその後、幸い戻りまして。今は、だからまあ、脱毛がもしかしたら、それかな、みたいな。後遺症かなぐらいですね。他に自覚症状はなし。頭はもともと悪いんで それは後遺症ではない。まあどっちかというと、うつ病の後遺症かもしれない。頭が結構悪くなった。糖尿病じゃないのに。しっこに泡が出るんですが大丈夫ですかと。結構、その前日の夜とかにステーキとか焼肉とか食べたりすると、翌日ね、まあ、泡立つのは結構タンパクが、尿タンパクが多く含まれてたりするときに結構泡立つので、そういう食生活も関係してるかもしれないです。あとはなんかプロテインをめちゃくちゃ一度に飲んでるとか、なんか思い当たるものないですかね。糖尿病でもし本当にタンパク尿がプラスになってるとしたら、もう糖尿病かなり進行してるはずなので、多分違うんじゃないかな。糖尿病の、その糖尿病性腎症っていうのは、腎症って腎臓の病気。糖尿病性腎症は、糖尿病の結構末期の方なんで、かなり進行した終末像なんで、まあ糖尿病ではないと思います。そうすると、食事なのか。あと、すごくシンプルに、なんか男性って、タチションするじゃない？それで泡立っちゃってるってのもあるかもしれない。ナイアガラの滝みたいになる、なってる。ナイアガラの滝ってなんか泡立ってるじゃん。常に。先生、おはようございます。どうも、おはよう。身支度しながら聞いています。どうもです。もう、お耳だけ貸していただければ、こちらとしてはもう大丈夫です。僕ももう飽きたらやめますね。一通り満足したら、静かに幕を閉じます。まあ今だから言うけどさ、これ？この救急車、消防車の音って結構うるさくてさ。まああんまり言うとその自分の住んでる場所がバレちゃうから言わないようにしてたんだけど。今度もう引っ越すから言うけどさ、結構うるさいんですよ。割とその消防車、救急車の通り道になっていて。夜間2時でも3時でも突然今みたいになんか消防車が鳴るんですよ。割とだから結構過酷な環境だったんだよな。今まで。睡眠にとっては結構過酷。 寝づらい。腎臓は大丈夫ですと。じゃあ、ちょっとナイアガラの滝説かな。うちも救急車の通り道です。病院が近くにあるんだね。あとちょっとどういう原理だか忘れたけど、なんか背中を反って、まあ男性って立ちションするじゃない？だからその背中を背後に反った状態でさ、そんな状態でおしっこするやついないんだけど、そうやって背中を反らせておしっこすると結構タンパク尿が出やすいっていうのはなんかあった気がします。女なので立ちションしないです。すいません。男性のあれで、手で。おしっこと言ったら男でしょ。みたいな。謎の偏見ですいません。ずっと男性だと思ってたわ。おしっこっつったらお前、男でしょ。なんで？ すいません。勝手に男性だと思ってた。まあでも女性でも立ちションしたら、タンパクにも出やすいかもしれない。スワション。スワションっていうのかな。だから尿タンパクも一応腎臓の機能を見てるんですよね。人間の体にとってさ、タンパク質とかって、まあ、体に必要な栄養分じゃない？そういうわざわざすごく貴重な必要な栄養分が、こうザルみたいにさ、スーって抜けて、おしっこなんかに出てきちゃうっていうことは、腎臓がよっぽど悪いんだな、みたいな。腎臓の機能を測る一つの指標なんですよね。小学校とか中学校とかってさ、なんかおしっこ停止させられるのは。尿検査すると精子もわかりますね。僕もだからなんか中学校の時に尿検査でクラスで僕だけ引っかかって、なんかすごい神妙な顔で、担任の先生に呼び出されて、ちょっとお前だけに話があるんで。ホームルームの時間に、ちょっと、後で職員室に来るようにって俺だけ呼び出しされて、なんだろう。またなんか表彰されるのかな。成績は優秀だったんで。そしたら、いやなんか、尿タンパクが陽性だったらしいから、それだけだよって。それだけだよって言われて。尿タンパクが陽性だったらしいよ。まあ、どういう意味かは言わないけれどって言われて。すっごく悪いことをしたみたいな。まあ、そういうことを、あるんだと思うんだけど。まあどういう意味かわかるよな。だから気をつけろよって言われる。そうなのって。尿タンパクイコール精子なのっていう。なんかすごく恥ずかしいものみたいな告知をされて。ショックだった。いや、本当に病気のパターンもあるでしょ、と僕は思った。気をつけろよ。何を だから尿検査の日には、日の前の前日には、オナニーするなよっていうことをなんか、モヤモヤって言ったんですよ まあ分かってるよな。男だったらまあ分かるけども。ゴニョゴニョって言われて。あ、はい。僕もゴニョゴニョって答え。いや、そういう検査じゃないんだよって僕は思うんだけどね。先生もすごい偏見で。尿タンパクプラスが出たっていうだけでもう決めつけてくるから。先生も多分検査の意味を間違えてるんだと。本当のね、本当にアルブミンとかさ、大事なタンパク質が出てる可能性もあるじゃん。なんで精子って決め打ちするんだろうみたいな。よくわかんない教師とよくわかんない生徒の会話でした。この教師の願望だったのかもしれない。主に主に対する 主に対する教師の思い込み。実際僕も図星だったんだよね。そう。まあ確かにオナニーしちゃったなみたいな。オナニーって悪いことみたいになんか社会的に思われてるじゃない。だからなんかすっごく悪いことをしたんだな自分はってすごい反省しました、ね。そう。でもそんなもう男子中学生高校生なんてほぼもう毎日じゃない？オナニーなんて。通常営業なんですよね。そのオナニーしてる？みたいな質問がもう愚問なんです。息してると同じぐらい愚問です。質問の意味がない。だってもう中学生の頃なんて手洗い場に置いてあるハンドソープでピュッピュッってソープが出ただけでみんなウェイみたいな感じだからさ。そこで一盛り上がりしてさ、一日楽しいわけだから。もうしてないわけないんだよ、オナニー。でもなんかすっごく悪いことをしたみたいなね。すっごくなんか、あ、オナニーって悪いことなんだな。こうやって捕まるんだ、警察に。警察じゃないけど。先生に、なんか職員室に呼び出されて 注意されて、それ、なんか深刻に受け取ってました。最初の尿が入っただけなんですかね。まあね。なんか一回ちょっとピュッピュッっておしっこ出してから、出せよっていうか 最初ゴミとかまあ入ってるんで。最初のおしっこは捨ててくださいってよく尿検査で言うけど。先生だってするくせに。先生だって職員室で何やってるかわかんないですよ。そりゃ。まあね。さすがにオナニーの回数は減りましたね。あの時ね、20歳まではもう右肩上がり常に。本当にな、なんか今日みたいな休みの日だったらもう1日8回ぐらいオナニーしてました。そう。何も考えられなくなっちゃう。先生は何歳から年上が好きでしたか？どうだろうね。なんか年上が好きになるっていうこと自体が、やっぱりある種こうインターネットと切り離せないんですよ。もう僕ぐらいの世代。つまりもう30アラサーぐらいの世代って結構家に自分のパソコンがある世代だと思うんですよ。親から買ってもらったノートパソコンとか。そうすると部屋の中でさ、夜な夜な起動して、まあ、いろんなエッチなサイトを見るじゃない。これ以上は18歳未満の方は立ち入り禁止ですみたいなとこ普通に余裕で嘘つくじゃん。18歳以上ですみたいな顔して。チンゲが生えたら OK でしょみたいなさ。 それぐらいの倫理観で結構見てたんです。だから結構それで後天的に学習したところあるかもしれない。もともとそういうの見る前は同級生の女の子のクラスの何々ちゃんが可愛いとか好きだとか思ってたんだけど、だんだんあれって、田舎のババアよくねみたいな。農家シリーズ最高じゃねみたいになってきて。AV による誤った学習かもしんない。なんか熟女って結構エロくねみたいな。とか、なんか旦那に内緒でハメ撮りみたいな。エロくねみたいな。意外と中学生ぐらいの頃からそんなこと考えてましたね。旦那さんに内緒で、あ、セックスしちゃうんだ、みたいなところから多分始まってったんじゃないか。もんぺ履いてるやつかわかんないけど。綺麗にしてから検尿してください。病棟の尿検査とかも定期尿検査があるんだけど、たまにスペルマプラスになる人います。あ、オナニーしたんだ。そういうのも全部わかっちゃいますから、尿検査。きなこもち3個。なんとかヘンリー監督とか。いや、それは知らないけど。塚本ヘンリーだっけ？ 言ってんじゃないか。いや、わかんないけどね。そう、人妻。だから人妻っていう一大ジャンルがあるんですよね。そのギャルとかさ、OL とか女子大生とか。タグの一つに人妻があって、なんかそこに多分最初惹かれてったんだと思いますね。人妻エロいな。そうするとあんまり同級生の女子たちとかにもだんだん目がいかなくなっちゃって。で、僕高校は男子校だったんで、もう女子いなくなっちゃって、同世代。そうするともう、異性っていうとこのパソコンの中にいる熟女になってきちゃって。異性イコール熟女みたいな。完全に鎖国期間があってね。文化芸術が遮断されて、それだけをこう吸収した3年間だった。4年間か。高校4年やったんで。そう、高校4年間やったけど、そのうち1年はオナニーしてたのかもしれない。それで留年して、で、高校4年やって卒業。で、その間、全くその同世代の女の子たちと触れずに、ずっと悶々としてましたね。すごく偏ってたんだろうね。多分もうその頃から今の片鱗があって、若い女の子たちがあえいでるっていうのと、その40、50の熟女たちがあえいでるっていうのを見たときにさ、あれこれ女性、なんか若い女性って演技してるなっていうふうに多分もうちっちゃい頃から気づいてたんだと思うんだよね。全然気持ちよさそうじゃない。でも、熟女は、まあ、演技してる人もいるんだけど、めちゃめちゃ気持ちよさそうにして仲良きしてる人もいるっていうのは、なんかもう、見て分かったんですよ。多分、直感的にね、まだ言語化はできなかったけど、なんかあれこれ、熟女の方がエロいなって思ったのは、なんか本気度があるというか、本気にこの人は感じてるんだなっていうのを、なんか、その、映像から伝わってきたんでしょうね。もともとだから多分その胸が大きいとかね、こうこうね、なんかこういう顔が好きとかっていうフォルムから入るんじゃなくて、結構精神性から多分僕は入ってったんだと思う。だからまあ全部 AV なんでフィクションなんだけど、でもそのフィクションの中でもすっごくセックスを楽しんでる人と、まあ割り切って演技でやってるなっていう人と、やっぱり見分けられちゃう。なんか洞察力だけはちっちゃい頃からすごいあったんですよね。今この人嘘ついてるなとか。そこだけはなんか見抜く力があって。熟女は確かにね、今、もう結局その直感は正しかったなと思うんだけど、20代とか30代とか40代、50代の女性とね、こうセックスしてると、やっぱり40、50の人の方がセックスをすごい楽しんでるし、僕をすごい求める。お金いらないから会ってちょうだい、みたいな。 ぜひまた会いたいです、みたいな。その吸引力はもう間違いなく熟女の方がある。なんか僕の直感は間違ってなかった。昨日たまたまその二十歳の女の子とやって、その子がまあ例外的にすごい吸引力の子だったんだけど。すごく例外的なことだと思う。二十歳の頃とかね、20、30のね、若い女性なんて別にセックスの気持ちよさなんて全然わからないだろうし。どっちかというとね、明日仕事でとか明日やらなくちゃいけないことがあってとか、そっちの方で忙しいから。セックスって一回すると、ちょっとこうね、膣の環境とか、メンテナンスが必要みたいになるじゃない、多少。ちょっと擦れて翌日痛いとかさ、ヒリヒリするとか。それをなんか煩わしいと思う人の率は、間違いなく若い女性の方が、吸引力って何すか？吸引力っていうのは、ちょっと AI 秘書に聞いてみようか。ちょっとここで AI 秘書の登場です。僕もちょっと休憩したい。AI 秘書立ち上げてなかった。聞いてみましょう。AI アシスタントさん、一つ質問があります。吸引力というのは一般的にどういう意味でしょうか？
もちろんお手伝いいたします。吸引力は文字通り吸って引きつける力、または吸引する力を意味します。この力の強さの度合いを表現する言葉です。
ということです。あとはご想像にお任せします。吸引力といったらもう吸引力なんで、それ以上の説明ができない。吸う力です。だから吸引力が強い女性はもうまとわりついてきます。なかなか離れない。私が知りたいのは二十歳の吸引力についてです。一般的な意味合いを知っていても何も意味がありません。なんでそんな AI みたいな回答なんですか？ リスナーが AI 化してる。まあね、二十歳の、昨日会った女性の吸引力に関して言うと、まあ、その物理的なね、こう、締め付ける力とかだけじゃなくて、やっぱお金はもういらないからっていうところじゃないかな。最初はお金きっかけでね、パパ活とかって始まるんですよ。まあ当たり前ですよね。お金のやり取り、金品のやり取りなしでのパパ活ってのは存在しないので。僕も初回はだいたいお金渡すんだけど、2回目以降って、その1回目に基づいて条件をまた改めて設定し直すじゃないですか。だから向こうも嫌だなと思ったら結構値上げしてくるしね。じゃあ次はプラス1でお願いしますとか言ってくるし。逆に、すごく1回目が多分良かったっていう印象のある女性は結構条件を下げてくれるんですよね。もうそんなにお金いらないですよ、みたいな。で、人によっては本当にもうゼロ、みたいな人もいますね。まあ交通費と、その部屋代だけ出してください。別に報酬みたいなものはもういらないので。それで条件を下げてくれる人は、まあ、僕は結構吸引力が高いなと思います。だからそういうなんか骨盤底筋がとかそういう話だけではないです。精神的な吸引力だね。求める力みたいな。結局なんか求めてるふりをしてみんな巧みにお金をいかに男性から引き出すかっていうのがパパ活っていうゲームじゃないですか。すっごくかっこいいですねとかすっごく素敵ですねって言いながら、まあ後でちゃんと報酬をね、ねだる。それで今日はじゃあ素敵な体験を僕はプレゼントしたから今日は報酬なしねみたいな。男が何もおごってくれなかったら女の子怒り出すわけよ。そんなかっこいい男性とデートできたんだからもう満足でしょみたいにはならないわけよ。普通はね。普通はお世辞だし、口から出任せだし。それは吸引力はないです。 ただおだててバカなとこから金をむしり取る女性たちという感じで、計算高い。昨日の子はもうだから多分すごく欲求不満なんだなと思いましたね。彼氏がいたり旦那がいたりする人ほど条件を下げてそれでも会いたいっていう人が高い、その率が高い気がしますね。だからやっぱり人と付き合う、ね、異性と付き合う、結婚するっていうのは結構多くのものが犠牲になっちゃってるのかなって気がしますね。特に、まあ、物質的なものよりも精神性とか、あとその性欲とか。お名前変えられたんですか？もう刺身ちゃんは卒業して、木崎蓮度にしました。ポッドキャストの方ももう名前変わってますんで、Spotify とか Apple Podcast とか検索するときは木崎蓮度でお願いします。金銭ではなく先生ご自身を求めてくる女性には愛情が湧くってことってありますかと。いや、僕自身を求めてるんじゃなくて、僕の口とか僕の指とか、やっぱ性的な快楽の方を求めてるんだと思う。めちゃめちゃ脳汁出るからね。本当に気持ちいいセックスって。で、その脳汁を提供してくれる人みたいな感じですね。で、それは多分お金に代え難い体験なんだと。お金を払えばね、いつでも手に入る脳汁ではない。それが多分、パチンコとか競馬とかとは違うところじゃないか。で、そういう女性たちに対して愛情が湧くことはありますね。別にその好きで好きでもう忘れられないみたいな愛情はないですよ。それは僕人生で一度もない。そもそも普通の恋愛感情さえないので。ただ、なんか困ったことがあったら助けてあげたいなっていう、そういう愛情ですよね。まあ他人ではなくなるんで、少なからず。僕はなんか、だからここに来てる皆さんに対しても少なからず愛情はありますよ。本当に困ってることがあったら助けたいな。ただ僕のことをもし侮辱したり、ちょっとでも僕に矢を向けるんだったら、もう V シネマみたいだけどね。俺に矢を向けるんだったら、売られた喧嘩は買うっていう感じ。極道は。だからそう、ちょっとでも裏切ったり、僕をなんか、貶めるようなこと言ったらもうさよならだ。そういうなんか共同体とか連帯だとここは思ってるかな。パパ活も完全にそうだね。配信と同じノリでやってます。もし僕のことを笑い物にしたりとかネタにしてるやつがいたら、そいつは裏切り者だ。二度と話をしないし。完全にブロックしますね。LINE もカカオも全部ブロックです。仕返しをしたいとまでは思わないけど、もう二度と話さない。口を聞かないって感じ。だから多分そういう、なんかこう、ボーダー的な、あるいはこうヤクザ的な、もうその親分に歯向かったら破門だよみたいな。なんかそこは多分あるんだと思う。もともと持ってるものとして。だからやっぱりヤクザ映画とか V シネマを見ると、親分は絶対に裏切らない。親分に対して子分は絶対の忠誠心を誓う。親に歯向かうやつなんていうのはもう死ね、みたいな世界じゃない。なんかそこが、なんか心を打つものが多少あるんだと思う。たとえ自分の命を張ってでも、投げ捨ててでも親を守るみたいなさ。 あるいは親も子を守るみたいなところに何か熱いものを感じるんで。まあすごく古典的なね、なんか昭和の人間観ですけど。そういう親子経営というかね、親子共同体みたいなもん。うん、なんかそういうのを僕はパパ活でもそうだし、なんか配信でも、なんか作ろうとしてんのかもしんないね。なんかやたらとブロックするじゃない。もう君はもう僕の仲間じゃないよ。家族じゃないよ。結構そこは多分、ありますね。別に V シネマを見てそれに影響されたってんじゃなくて、もともと自分にそういう素質がある気がする。ニコ生時代から、もう10年以上前から結構 NG ユーザーに指定してたんで。いろんな人を。もうあっちの放送に行くんだったらもうこっち来なくていいよ。みたいな。なんか、そういう感じだったね。ニコ生時代。あと、待たされるのも嫌いだったり。だから、パパ活とかしててね、何時に待ち合わせねって言ってんのに、なんか10分経っても20分経っても来ない。で、ようやく LINE が来て、すいません、今電車が遅れてるので、あともう15分ぐらいかかりますって言われて。で、それに対する僕の返信が、あ、もう全然大丈夫ですよ。ゆっくりして来てください。もうそこには僕はいませんから。って言って、LINE 送ってブロックしますね。はい、大体。もうそこには僕いませんから、ゆっくり来てください。で、ブロック。その返信を待たずにブロック。人を待たしたり裏切ったりすることが平気でできるやつはもういらない。それはどっちかというと、だから家族の温かさよりも冷たさがなんかすごく歪曲されて、こう強調されてますよね、カリカチュアみたいに。僕はだから家族があったかいものではなくて、すごく冷たいものだっていうふうに、自分で多分、それを実践してるのかもしれないね。家族の冷たさがより強調されてる気がする。なんか息が詰まるじゃない。なんか自分が一言言うと先生に次はブロックされるかも、みたいな。先生そんな感じですよ。そう。だからちょっと深い話をすると、僕の家族はそんな感じだったんだよね。母親に何か機嫌を損ねられたり、母親に目つけられたらもう人生終了みたいな。もう食ってけないわ。あ、終わったわ、みたいな。多分そういう理不尽体験を僕は人にさせちゃってんだと思うんだよね。自分が体験してきたことを。母親に対して、まあ、母親だからそのヤクザの親分みたいなもんだよ。歯向かったらもうお前歯もんなと。二度と食っていけねえような感じにしてやるよと。形変えてやるよ、みたいな。体の形変えてやるよ、お前。すっごい怖い感じだったんですよ、うちの母親って。私はね、40歳ぐらい、40前後ぐらいの母親が一番怖かったね。一番切れまくってた。なんかそれを自分は今、人に対してやっちゃってるんだな、とは思います。自己分析として。ブロックするときもそうだし、パパ活で完全にスパッと今までいい良好な関係でいいセックスができてきた人と時間に遅れただけでスパッと切るみたいな。え？って今までの時間の蓄積は何だったの？っていう茫然自失。この感じなんかもう本当に、過去の僕ですよね。きなこ餅3個プレゼントどうも。僕と一緒にいると辛くなると思うんだよね。急にバサッて切られたり、あるいは切られるんじゃないかっていうふうに恐怖したり。僕がまさに母親に対して感じてたことを皆さんも感じることになっちゃう。そう。まあ、こういうの自覚してある程度抑えようとはしてんだけど、それでも無自覚に出てる時ありますから、イラッとしたり。あるいはそのあからさまな侮辱をね、本当に、これは僕の亡霊とかじゃなく、普通に誰が見ても侮辱じゃんみたいな。最低なコメントがたまに流れてくるんですよ。まあ、それをきっかけに僕側の亡霊が暴走することがあるね。やっぱいろんな人が、こう、侮辱を書いてるように見えちゃうみたいな。一時的にそういうフェーズが来ちゃったりとか。気をつけてはいるんだけど。未だにその母親の亡霊に怯えているという話。きなこ餅どうも。 お母様。うん。潮吹き。すいませんね。潮吹きを処理しないまま真面目な話になっちゃう。せっかく盛り立ててくれてすいません。私も先生好きですよっていう。うん。まあ、好きでも嫌いでもいいんだけど、それを僕に向けないでほしいかな。その、ダメだよ、ここはダメだよ、こうした方がいいよ、みたいな。ずけずけ言われると、なんか、切りたくなるんです。僕も、ね、なんか言い過ぎたなとか、翌日ちゃんと反省する人間なんで。だから反省した証として、あの、Google 入力フォームが出来上がったじゃないですか。やっぱりなんか、みんなの言うこと一切聞きませんは、ちょっとさすがにな。やっぱなんかちゃんとフォームを別に作って、そこでお悩みを聞くっていうことはした方がいいな、みたいな。僕もちゃんと反省できる人間なんで。そんな強く言わないでください。それなりにこう改善はしてます。そういう意味での愛情と、まあ、家族、その裏返しとしての冷たさっていうものは、なんか僕にはあるかもしれないですね。あったかさと冷たさが両方ある気がする。その中間が逆に言うとあんまりないのかも、ね。割と仲間か敵かを突きつけちゃうかな。患者さんに対してはもう一切そういうのないですね、うん。お金をもらってる立場になっちゃったら、もうそれにちゃんとなりきらないと失礼だから。だから僕も首切られちゃうから。医者としての自分はもうその全部自分を殺してますね。うん、自己開示もほぼしない。まな板の上に患者さんの思いだけが乗っかるようにします、ね。こちら側の不満とかさ。苛立ちみたいなものとか感情は一切乗せない。それでも患者さんにバレるけどね。先生今日お疲れそうですね、みたいな。疲れてそうですね。そう。それでもバレちゃうんだけど、極力自分からはこう言わないようにして。患者さんに悩みを打ち明けるみたいなことも絶対にしない。それをするときはもう医者を引退するときです。完全に平等にはできないね。この患者さんとはね、なんか話してて安らぐなーって、リラックスするなーみたいな人と、すごくなんかもう常に怒ってる。双極性障害の人が来ると、はちょっと嫌だなーとか、そういうのはありますけどね。うん。でもそれは多分誰でもあるでしょう。でも嫌だなと思っても、もちろん見捨てないね。最低限、やっぱり、プロとしてやるべきことはやる。趣味でやってるわけじゃないからね。お金をもらって仕事としてやってるので。敵か味方を分けてる場合じゃないよね。なんか V シネマ見てて気持ちいいなと思うのがさ、ちょっと話変わっちゃうかもしれないけど、これお前どう落とし前つけんねんみたいな 会話があるんですよ。なんか絶対こうですよって言って、じゃあやってみとかって言ってやらせて、なんか思惑通りにいかなかったら、親分からさ、これお前どう落とし前つけんねん。よその組さんにどう説明すんねや、みたいな言われて。で、結局そいつはもう全責任を負って、指を詰めるんですよ。その小指を なぜか切って、相手の組まで持ってて差し出すっていうさ、偉いすんまへんとかって言って 頭下げるシーン、僕なんかすごく爽快で気持ちいいなと思うんですよ。インターネットにはこれがないな。僕のことを侮辱し続けたり、あるいはもうあからさまな嘘をずっと書き続けてる人がいるんですよ。この配信だけじゃなくて、掲示板とかに。そいつに指詰めてほしいんだよ。で、僕に詫びを入れてほしいんですよね。君は嘘をついてるよ。です。逆に指詰める覚悟がないんだったら書かないでほしい。なんか覚悟があってさ、いや、私には絶対その確信がありますと。こいつの嘘を暴きますみたいに。なんか本当に自分の生命かけてやるんだったらいいんだけど、なんか日常の憂さ晴らしにやってんだったらお前指詰めろって思うけど。嘘ってわかるものですか？だって僕に対する嘘だよ。だって その僕の嘘の情報ですよ。つまりこいつはこんなことやってます。あんなことやってます。裏でね、実はリスナーを食いまくってますとかさ。いや、実はこいつ患者を食いまくってるんですよと。パパガスとかって言ってるけど、こいつ患者とやってますみたいな、こう嘘じゃん、それ。僕は嘘だってわかるよ。皆さんは嘘かどうか真がつかないと思うんだけど。僕だけはもうそれが嘘だっていうことが確実にわかるわけですよ。言われた本人だから。だからお前って指詰めろと思うんだよ。もしお前それ違ってたらお前どう落とし前つけんだよ。で、指を落とす覚悟がないんだったら、書かない方がいい。というか、まあまあ、書かないでほしいかな。なんか最近そういうの多くない？性加害の告発とかもそうだけど、指詰める覚悟があんのかっていう話だよね。言ったもん勝ちになっちゃってるんで。そう、言った側がもし間違ってたら、もう指とは言わず、私の腕ごと切り落としてください。みたいなさ。それによって周りも、ああ、わかった。じゃあそんだけ覚悟があるんだったら、君が言ってることも本当なんだね。みたいなさ。なんか、ヤクザの世界って、こいつが言ってる嘘かどうかを見抜くのに、それがどのぐらいこいつ書けるかっていうので見るんですじゃあもし間違ってたら、もう僕の腕ごと切り落としてくださいっていうやつがもしいたらさ、あ、そこまでの覚悟だったら分かった。じゃあお前の言うことを信じるよとかって言って信じるんですよね。ヤクザの世界って別に DNA 鑑定とか物的証拠とかエビデンスとかなくて その覚悟だけで見るんですよ。分かった。お前が言ってることはじゃあもうよく分かった。あとはこの私に預けてくれ、みたいな。あの気持ちよさってすごいなと思ったんですよね。V シネマ見てて。きなこ餅プレゼントどうも。なんかごちゃごちゃ証拠持ってこいやとかさ、何の根拠があんねや、みたいなこと言わないごちゃごちゃ。そんなめめしいことは言わない。お前がどのぐらい覚悟があるのか、それ。もし間違ってたらお前死ね、みたいなさ。ただ死ぬだけじゃ済まねえぞ、と。それでもいい。その覚悟があんのかって言って、一切目をそらさずに、指でも腕でも全部持ってってください、みたいなこと言った時に分かったって言って、そこでなんかもう完全な信頼が成り立つんですけど、インターネットの悪口って指とか腕とか切り落とす覚悟ないでしょ。なんか間違ってたら勝手にツイート削除したりとかアカウント削除したりしてみんな逃げるじゃないですか。あれが住所特定されたり社会的に吊るし上げられるっていう覚悟が多分ないんだよね。だから僕やめた方がいいよと思ってるんですよ。だっていずれ AI がどんどんどんどん進歩してったらですよ。多分というか別に裁判官とか警察とかの力を借りず、AI が多分個人の住所を特定する時代って来ると思うんだよね。違法ツールみたいな形で。こいつの書き込んだ IP アドレスから住所と身元割れました、みたいな。今後絶対にその監視社会が行き着く先って個人の特定なんだよね。そうなった時にあなたは腕切り落とせるんですか？申し訳ないけれども、君はもう取り返しのつかないことをしちゃったんだよっていう時代ってもう多分あともう数年以内に来ると思うんだよ。だから人を侮辱したり嘘を書き込んでる人がいたら今すぐ消した方がいい。自分から。 今もうホワイト化に明らかに向かってるので、クリーン社会、ホワイト社会に向かっていって、もう性加害ダメよとかパワハラダメよと、どんどんどんどん不正を許さない方向に行ってるんで、絶対に人を貶めるようなことはもう今すぐ消した方がいいと思います、僕。そのまま放置してる神経が知れない。そう、腕を切り落とす覚悟がないんだったら絶対やめた方がいい。その誹謗中傷良くないよみたいな、生易しい話じゃなくて、君がいずれ腕を切り落とすことになるから。だからやめた方がいいと思うんだよ。延長チケットプレゼント、どうもありがとうございます。ねえ。お医者さんがそういう映画を見てることに驚きます。日本統一とか、見てます。全部ではないけどね。なんとなく、なんか、ラブホテルとかにやたらと任侠映画ないですか？ あ、なんか映画見れるんだとかって見てみると、なんか日本統一。32。第32話みたいな。なんか、こういうシリーズものばっかりあるんですよね。で、僕もなんかラブホテルでそんな任侠ものばっかりあるから、なんか気になっちゃって。で、探してみたら Amazon プライムとか Netflix とかにもあるんですよ。ラブホではね、さすがに女の子の前で見れないからって言って、気になって見始めたら止まんなくなっちゃって、これめちゃくちゃおもろいじゃないか。なんか熱い男たちのね、ちょっとこう、ホモソーシャルな、こう同性愛的な、やっぱ男と男の熱い固い約束みたいな。兄弟杯とか見ると、ちょっとなんか僕も古い人間なんで少し胸が熱くなるわけです。やっぱ人を裏切らないよな。仲間同士は絶対に裏切らないよな。古いけど、逆に僕には新しいというか、新鮮に映って、かっこいいな、みたいな。そう、氷室蓮司っていう、そう、主人公がいて、共和会の若頭ですね。それがまたかっこいいんですよ。ある、なんでだろう、そうだよね、なんでなんだろうね。ラブホテルに 任侠映画ばっかり。あるあるです。きなこ餅と。朝からおはよう。どうもです。今日はもう、暴力からセックスから、ちょっと深い精神分析の話まで。意外と幅広く話しましたね。話してます。この後、ポッドキャストにこれ残しときます。また初めから聞きたい方はぜひまた後で聞いてください。もうこれからお仕事の方も多いと思いますし、ぜひそちらの準備の方を優先してください。そう、だから僕が求めてるものが、まあ、やっぱりそういう V シネマにあるような、その固い約束とか結束とかね。君が指を詰める覚悟があるんだったら、僕も信じるよっていう無条件のやっぱり信頼感。それ以上はもう疑わないよと。一度男が疑わないって言ったらもう二言はねえんだよ、みたいな。お前のことを絶対守るから、みたいな。熱い約束みたいなものはなんかやっぱり、この配信にも若干影響してますよね。だから僕も皆さんからまあお金を受け取りたくないし、金銭でこうやり取りするビジネスな関係ではないですよね。もうちょっと、こう、なんだろうね。人と人の、友情なのか愛情なのか、これなんて呼んだらいいのかわかんないけど、まあ謎の連帯感ですよね。よくお互いのことわかんないけど、まあここに集ってるっていう連帯感。なんかそれを多分一番に求めてるんで、本当言うと別にアイテムもいらないし、別にお金はなんかもっといらないし。お金はもう腐るほどあるって。一番欲しいのはその連帯かもしれない。僕も君たちのことを守るし、まあ、もし何かあればね。全部借金を肩代わりしたり、中古マンション買ったりはしてあげられないけど、なんかちょっと困ったことがあったら、僕にできることがあればっていう思いはありますよね。だからなんかいろいろ医療の質問に答えたりとか、今こういう状態なんだけども、これって統合失調症ですかね。友達が幻聴がひどいって言うんだけど、なんて言ってあげたらいいですかねとかいう質問に答えるわけだよ。そこに連帯があるから。 僕もね、そういう人のことを仲間だと思ってる。お金は別に求めてないです。ラブホは自宅とは違った使い捨てのパーソナルスペース感があるかな。故に普段と違ったジャンルが人気になるとか。確かにね。まあ、スターウォーズみたいなもんだからね。ヤクザも。僕らの日常に入り込む余地がないですから。なんかどっか遠い世界のことみたいなね。日本語喋ってるけど。首を差し出すとかね、腕を差し出す。もし間違ってたら切り落としてくださいっていう覚悟がインターネットの言説にはない。SNS とかの言論空間には存在しないよね。みんな間違ってたらすぐアカウント消して逃げるし。大体アカウント消しますよね、みんなね。なんか問題になると。何の覚悟もない。まあいいんですけど。まあぼちぼち人も減ってきたことですしね、お仕事の時間も近いということでしょう。そろそろ終わりますか。僕もシャワー浴びて、飯食って、ちょっと部屋片付けてだな。一日を始めなければ。きなこ餅どうもです。たくさんアイテムありがとうございました。じゃあ、ぼちぼち終わろうと思います。どうもお疲れ様でした。お送りしましたのは、木崎連ドでした。では、失礼いたします。あ、ここはもう、どうもです。